おはようございます。最初に、このエリアのが登場するちょっと背景を知るために列王記第1の16章の21節からもちょっとお読みいたします。そしてお祈りを持って始めます。先ほど司会者が読んでいただきましたその前のところになります。当時イスラエルの民は16章の21節からイスラエルの民は二派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとし、後の半分はオムリに従った。オムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民より強かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となった。ユダの王アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はテルツァで王であった。彼は銀2タラントでシュメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシュメルの名にちなんでサマリアと名付けた。オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロボアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の建てた功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王、エテパールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮に、バールのために祭壇を築いた。アハブはアシュラ像も作った。こうしてアハブは、彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。彼の時代に、ベテル人とヒエルがエリコを再建した。彼はその、石杖を据えるとき、長子アビラムを失い、門を建てるとき、末の子ゼグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは今この教会が主によって建てられまして30年目を迎えます。このような恵みを私たちは本当に様々な過去のことを思い出すときに、ただただ神様の憐れみと、また神様が集めてくださった兄弟姉妹たちの交わりの豊かさのゆえであることを改めて知らされます。要は30年前に比べまして、ますます罪に満ち、また罪を罪とも思わない時代になってまいりました。世の中は争いに満ちております。また敵意が渦巻いております。罪を罪とも思わないこの世にあって、私たちは神の民として今生きております。これからどのような歩みが私たちのうちに起こってくるのか想像つきません。しかし今後も主がこの教会を 主のお言葉に従っている限り、豊かに支え導いてくださり、神の民としてのあり方を支えてくださると信じます。主をどうぞ願わくば、私たちがどのような時代にあれ、どのような世の風潮の中にあれ、真実を語り伝え、また神と共に生きる世の光、地の塩の民でありえますように。私たち一人一人にしよう、あなたの恵みを教え、また力をお与えください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このエリアが預言者として立てられたこの時期、これはとてもこの混乱した状態の国に建てられたと言えますね。なんか日本の政権と同じですね。一年足らずでコロコロこう総理大臣が変わっていく。ちょうどこの北王国イスラエルもそうでした。ヤロブアム、ナダブに続いてバシャ、エラ、ジムリ、オムリ、アハブ、こういうふうにこの北王国の王位となっていきます。で、この中でエラは2年です。ジムリに至ってはわずか7日間です。そして北王国は20年の間に実は9回のクーデターが起こります。そして当然9回の王朝が新しく誕生していく、こういう激動の時ということができると思います。20年のうちに9回クーデターが起こるってのは本当に混乱した状況だろうというふうに思います。本来クーデターというのは今でもこのいろんな中東の方で民主化運動といってクーデターが起こっておりますが、本来クーデターっていうのは前の政権の不正を正して新しい体制と制度が導入されて改善されていく、その時クーデターは意味がありますよね。しかし残念なことに、この北王国イスラエルにおいては頻繁に入れ替わる王たちのこの歩みというのは、まさにクーデターの意味は何も正しく変わることはありませんでした。このクーデターを行った王たちのこの特徴は何かというと、この25節を見ても、16章の25節も見てもわかるんですが、オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをしたというふうに言っております。実はクーデターが起こって、そして良くなるのかっていうと、そうではなかった。ますます神様の前には悪くなっていく。ヤロブアム王がこの帝国を分裂させた片方の北王国の王になります。その時に金の子牛を作ります。これこそ私たちの神だと言って、人々の心を本当に真実から目をそらせて、偽りの偶像の神に心を向けさせました。それが始まりでした。ところがクーデターが起こるたびに、じゃあもう一度真の神様に帰るのかというと、そうではなくて、もっと悪くなっていく、そういう事態が起こったと言います。ですから王の支配が実は続くことは、逆に悪い政治が続くことに つながるようであります。この先ほどお読みしましたようにこの25節もそうですし、また29節をちょっと見てください。16章29節、オブニの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで20年間イスラエルの王であった。あ、これ続きましたね、20年間。今までにない。しかし、30節。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。と、こういうふうに言っています。そうしますと、じゃあ、クーデターがなかったから良かったのかっていうと、このアハブにおいては、確かに22年間という長期の王朝になりました。しかし、これは良くなったのではなくて、その誰以前、彼以前の誰よりも悪いことをした王だったのです。ですから、そのような王の支配が長くなれば長くなるほど安定ではなくて、それだけ悪が増大をしていく。つまり悪が悪でなくなっていってしまうんです。そういう事態が引き起こされていく。まさに深刻化していくんですね。罪が深刻化していくと言ったらいいんでしょう。まあ日本でもそうですね。長い政権が続きますと癒着が起こっていろんな問題が出てくるってよく言われます。ですから続けば続くほど安泰のようですけれども、一旦この自分たちの在り方や姿をこの制御するというんでしょうか、こう見つめる、正す、そういったものがなくなってしまった北王国の王朝にとって、いくらクーデターが起こっても自分の欲望が中心になっていく、そういう信仰姿勢、心の持ち方で行くならば、欲望が欲望を生んでいきます。そして、ますます悪に、実は深まっていく。結局、北王国の堕落する姿というのは、もうブレーキが効かなくなった車のような状態。もはやこの悪を止めることができるのは、滅びしかない、滅亡しかないというありさまになっていく。私たちはこう今日もちょっと線を引いていたんですけども、最初こう線を引いて最初の基準違いますと、後からいくら合わせてもその違った斜めの基準に線に合わせて引かれていくもんですよね。ほんと全体的にももっともっとひどくその違いが出てくる。最初はわずかかもしれません。しかしそれが続けば続くほど、最初1ミリの違いは、どうぞ計算するとわかるんでしょうけど、10メートル先になるとどれくらいの違いになりますか。ですから長ければいいというふうにはならない。最初の基準を、良心の心の基準を失った北王国にとっては、長い政権が続けば続くだけ、悪が増大をしていくという状況が引き起こされたというふうに言えます。ですから最後にはもうこのアハブ王の時には言ってますよね、30節で、彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行ったというと、一体どこからずれたのかがもう分かんなくなってしまう状況です。そういうことというのは私たちの中にあるんじゃないでしょうか。ですからついにはどこからそれって出てきたのかさえわからなくなってしまう。そしてそれだけじゃない、そうすると元に戻ろうという意思さえも失われていくという、そういう状況になってきてしまった。主なる神は全くこの私たちのそういう状況にこの助けをそれでもお与えになる。私たちはどんな状態になっていくんでしょうか。 ヤロブアムの時代は誠の神から偶像を作った、あれは偶像だという意識があったかもしれません。しかしアハブ王の時にはもうバール礼拝が通常で、誠の神様を礼拝する、信ずるということは逆に異端になっていってしまう、異教になっていってしまう。つまり偶像礼拝が普通の自分たちの信仰でもともとあったもののように思える。そして誠の神様を礼拝することがいつの間にか私たちの習慣に合わない、私たちのもともとのものじゃないんだと言って、バール礼拝が実は自分たちの本来の宗教であるかのごとくに思ってしまう。これは人間の歴史もそうですよね。最初は私たちは誠の神に作られて誠の神と共に歩んだのに、そこから神様から離れて自分の欲望を神様としていったうちに、今日本ではキリスト教のことを何て言うの、外国の宗教というふうに言うようになります。でももともと全人類の神様であるはずですから、ですから私たちはもともと神の形に作られた私たちは誠の神を信じ、そしてまた誠の神に従っていくのが本来の人間のあり方なのに、クリスチャンの方がこの日本では変わった人になっていってしまう。こういう事態が実はこの北王国イスラエルで起こったわけであります。どこの世界でも社会でも、そして時には家庭においても、残念なことに教会においてさえもこの北王国と同じように権力争いのこの手をなす可能性はあります。聖書に見るこの世の現実が紆余曲折を経ながら次第にこう暗さを増していく北王国の様子を見ていきますと、ああもうこの北王国には救いの手はない、滅びるしかないというふうに歩んでいくとするならば、神の民の存在は何なんでしょうかね。もし神の民である、神様を信じていると言いながらこの世の悪と同じように生きていたならば、神の民として生きている意味を失っていき、いやそれどころか私たちは聖書がもっと厳しいんです、罪に加担することになるんだ。こういう発想理解が実は聖書が言っている罪理解であります。ローマ人の手紙にもあります、自らが罪を犯すだけではなくて罪を犯すことを良しとしている、それを見ている、それも罪なんだというふうにはっきりと言っております。そして私たちはこういう中で、主の民はこの暗さがいよいよこう増していく中で、神の民として神の言葉に従っていくという生き方はますます実は輝いていくのではないでしょうか。北王国は今の日本の政権のようにダブって仕方ないのですが、イスラエル、北王国イスラエルの現実は相次ぐ権力闘争であります。そして結局北王国イスラエルの人々は後には国家の意味さえも失っていきます。王権が誰であろうと関係ないという、そのような現実になっていってしまいます。この政権が短命であろうと長くあろうと、もう関係なくどうなんでしょう、失望している、望みを持たなくなっていってしまう、こんな現状が北王国、このオムリの王朝の時代には蔓延していたというふうに言うことができます。しかしこの16章を見てみますとね、後半先ほど読んでみますと、オムリ王朝は3代続くんです。このオムリとモアブ、オムリの後ですね、アハブが起こります。3代続いていきます。でその3代続きまして、そしてそれは政権が続くというだけではなくて、ここにありますようにモアブとアラムはその支配下に置かれます。なんか変なこと言いました。オムリのアハブね、 ここはアラブです。そしてその近隣のモアブとアラムはこのオムリ王朝の時に支配下に置かれます。そしてこの才能豊かだったんでしょうね、オムリ王はね。将軍たくましかったんでしょう。財政的にもある程度豊かになっていったように思われます。しかしそれにもかかわらずオムリは主の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをしたと評価されます。一般的な価値判断からいけば、オムリ王朝はよくやっている方じゃないでしょうか。ね、クーデターに次ぐクーデターの中で、オムリ王朝、オムリだけで、実は20年間も続く。22年間続く。これは安定します。経済的にも発展します。また、周りの国々を従えるという、外交的にも、これは威厳を保ちます。ですから、よくやってるようであります。で、しかし、聖書の価値判断の基準からいけば、彼以前の誰よりも悪いことをした。神様の、神の民としてのあり方からするならば、つまり神の目にはどのようであったかというと、彼以前の誰よりも悪いことをした王だと、そう映った。そう評価された。人々の目にそれがどう映ったか、暮らし向きがどうなったか、ということは、神様が評価することとはどうも一致しないようであります。それがオムリの子アハブについては顕著に現れます。神様の評価はオムリと全く同じような判断ではなく、もっと進んだ罪を行った王だというふうに言っています。31節で、ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであったと言われます。罪の中に生きて不都合とも思わないということです。違和感を持たなくなってしまったということです。つまり、罪を罪と思わない、罪に慣れきってしまったということです。しかし、人間的な常識からは、北王国の感覚は現代人のそれとやはり似ているんじゃないでしょうか。別に悪いことも異常なこととも思わないで偶像礼拝をする。当たり前。日本は日本。それが罪だとは思わない。現代人にとっても当然のように思われると思います。むしろ現代人にとってはどうでしょうか。聖書に忠実であるということ、聖書のお言葉に従う。ということの方が変だというふうに言われる時代ですよ。変わってる。そして今現実的には通用しないよというふうに批判される。そういう状況が今のこの私たちの姿であるし、また北王国の姿であります。ですからアハブはイゼベルと結婚をして、そして結婚という外交政策を通して何かというと、とうとうね、このバール礼拝にを持ち込むわけです。ですからもうアハブにとって誠の神様がどうかなんてことはもう全く気にしなくなっちゃうんです。自分たちの都合のいい、そういうこの神を自分の心の拠り所として平気なんです。いや、それこそがうまくやっていく秘訣だときっと思ったかもしれません。しかも、その宗教がどんなものであるか関係ないんです。うまくいくならばいいんです。なぜならば、あのバール礼拝ってカナンの宗教の代表です。しかもこれは非常に卑猥で、この不道徳な。そういう宗教です。でも、彼は、自分の威厳と国家の安泰のために、また人々の心を、この自分に向けさせるために、自分の欲望を叶えてくれるには、このバールの神が一番都合がいい。そのようにして、 このバール信仰を持ち込みます。そうしますと、これはイスラエル、北王国イスラエルの民も、非常にそこの指導者のこの無感覚っていうんでしょうか。真理に対する無感覚、道徳に対する無感覚。これが民全体を覆す。こう、覆うことになっていきます。で、この中で何が起こったかって一つです。16章の最後ですね、に言っています。34節です。ベテル人、ヒエルによるエリコの再建であります。ヨシア記の6章の26節を見ると、これを立て直してはならないって言ってるんです。これを立て直す者は呪われるって言っているんです。ところがそれを今までずっとイスラエルはしてきたんです。神の民として。エリコを再建しなかった。でも、このアハブはエリコ再建を言います。非常に便利が良かった。また防衛的にもとても重要な位置にあった。だからエリコのこの町を再建する。そうした時に警告はあるんです。ヒエルが石杖を据える時に長子を失い、門を建てる時に末の子を失ったとあります。古い時代からの警告が主の警告であるがゆえに、これは時代を経ても決して変わることがないことを私たちに教えます。神の約束と神の警告は都合や立場によって良くなったり悪くなったりするものではない。悪は悪だという、これが徹底しております。そこにエリアが使わされたんです。で、ここにエリアが使わされた時に、これは非常にこの得意であります。なぜ使わされたんでしょうか。ここに私は神の変わらない、ここまで堕落し、まさに自業自得、そして自爆的その滅びというものを招くしかない、そういうために対して、王に対して神様はこのエリアを使わします。で、このエリアを使わすときに、この人はチシュベの出のチシュベ人エリアとあります。ギルワデのチシュベ。で、これはですね、野の人という意味だそうです。つまり、オムリ王朝とは関係のない人。全く無関係な人。政治的つながりがある。利害関係がある人ではない。いや、もちろん、罪に対して、バール礼拝に対しても関係のない人。その人が使わされる。で、そのメッセージは何かと言いますと、17章の一節、私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろう。こう言ってます。ここではっきり言ってますね。私たちのとは言わないんです。私の使えているイスラエルの神って言うんです。つまり、あなたも、本来あなたも神でもある。でも、私が使えている。あなたはバールに使えている。本来に使えるべきお方に使えていない。本来立つべきところに立っていない。神から離れた状態に立っている。そのあなたに、私は神様の言葉を伝える。完全にこう解決していきます。どうです?このエリアは、このアハブ王とは何の利害関係もないんです。自分が神様に仕えていくとそれでいいんです。いらんことをやらんでもいいわけです。口、ね、出さなければ、エリアはこの後苦しみに遭う必要ないんですよ。アハブ王に、イゼベルに。命つけ狙われるなんてことはないんですよ。でも彼は北王国イスラエルに使わされるんです。皆さんはどうですか?自分の生活が安定し、自分が神様に仕えてればそれでいい。それで本当にいいんでしょうか?ということを私はエリアのこの使わされたということから考えさせられます。そうして、 神の裁きがあるんだというふうに言います。ということはエリアはあのアハブにこのイスラエルの神のもとに帰れっていうことを勧めるわけですよ。それに頼めって勧めるんです。事実この後日照りが続きます。でその時に このようにやります。今度はエリアに言葉があります。神様から3節、ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せと言ってます。そしてエリアは逃げろって言って、アハブから命狙われるから逃げろとも言って、ただ隠せって言ってるんです。つまりこうも考えられるんです。もう神様はエリアを通してアハブ王にイスラエルの神のもとに帰る、イスラエルの神の言葉こそ真実だっていうことを言って身を隠したんです。どうなんです、そうっていうことは。アハブ自身が神の前に寄り頼む、願う、神の前に自分が、アハブ自身が出て、そして自分の道を決定していく。神の言葉は宣言されました。それに対してエリアは、あとはアハブ王と神様との関係、そこに突きつけられます。日照りが続きます。人々は苦しみます。民も苦しみます。そうするとどうでしょう。じゃあ神のお言葉を伝えたエリアは苦しまないんでしょうか。見てください、違うんですね。そして4節、川の水を飲まなければならない、私はカラスにそこであなたを養うように命じたと言っています。そして彼はその川のほとりでカラスからこのパンと肉を運んできてもらって生き延びる。これは決して豊かってことじゃないんです。彼自身も苦しまなければならなかったってことです。なんでエリアが苦しまなきゃいけないんですか。川のほとりでカラスから養ってもらうような、そんな生活を、惨めな生活を送らなければならないんですか。しかもそれも不安定でしょ。だってカラスとさ、エリアが信頼関係あるわけじゃないよね。あ、このカラスは、この数派のカラスは私がよく飼っていて、どっかから絶対にパンと肉を、運んできてくれる。そのように訓練してやる。だから大丈夫だなという、そういう信頼関係があるわけではありません。ただ、神様が言って、そこでカラスが養ってくれるという、その言葉を信じて、ここに彼は、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠す。で、そこで過ごす。なんと不自由な生活。じゃあ、それで、じゃあずっとそれでその自分、喉の渇きがなくなるのかっていうと、そうではないんですね。この8節を見ますと、7節です。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかった。また苦しむんですよ。またエリアは苦しむんです。そしてまたその場所を変えなければならないんです。私たちは確かに一旦こうだと決めた住処だとか、または一旦こういうふうにしていこうというふうに一つの方針が決まって、その生活スタイルが安定してきたときに、また変わらなければならないっていうことほど辛いものはありませんよね。またこの行った先でどうなるかわからない。エリアはまさにそれでした。だってじゃあこのケリテ川のほとりに行って、あ、カラスが肉とパンを持ってきてくれる、あ、この生活がずっと続けばいいな、安定、少なくとも食べ物に困らない、水に困らない。でもケリテ川は枯れてしまう。そしてまた神様はそこから離れろって言うんです。そうこう言うんです。9節、さあシドンのサレファテに行き、そこに住め、見よ、私はそこの一人の嫁に命じてあなたを養うようにしている。これもわかりませんよね。会ったことがない。 やもめ。決して豊かではない。そこでお前は養われるから。いけます?ちょっと神様待って。どうせならもう少し見通しの明るいところに私を連れてって。そこで生活。だって私は神様のために働いたんですよ。私は本来関係ないんですよ。このお守り王城とは。何の利害関係もないわけです。恨まれはしても、そこから何か利益を得るなんてことは全然ない。でも、神様はエリアを門外観には置かないんです。関係のないものとして置かないんです。神に仕えている神の民っていうのは、私たちは神様の前に真実に生きていく。その時に、いや、だから神様は私に幸せと平安と、そして平和を与えてくれる。だから神様は私にそのように喜びを与えてくれるから、だから神様に従うかっていうと、神様はそうじゃないんです。神様の前に仕えて、そして関係もない、まあ、改めて、あえて困難な道に身を投じなければならない立場に置かれながら、その報酬は何ですか?惨めな生活。そしてまた喉の渇き。そしてまた不安定な、このやもめの家で、あなたは生活しなさい。こういう状況に置かれていくんです。ほんと、結果を見ていくと、私たちはクリスチャンで正しく生きているからといって、この世にあって、繁栄するだとか豊かになるとか、いつも平安で問題が起こらないということはありえないようです。ですから私たちキリスト者っていうのは、この地上にあって、この地上の民と共に生きて、その中で共に苦しみ、共に喜び。そういった中で神に仕えていく、実は真実豊かさっていうのを、本当の意味を持って私たちは世の光、地の塩として生きることが、神の民としての生き方のようであります。ただ言えることはね、ただ言えることは、このエリアが先の見通しがあって安心したから従ったんではないけれども、結果的にエリアは養われるんです。エリアは支えられていくんです。ですから私たちキリスト者っていうのは何でしょう、そういう意味ではご利益宗教じゃないのかもしれません。生活の豊かさだとか繁栄だとか、そういったものを、この信仰の条件として、これらがあるから、じゃあ従っていきます。だから信じていきます。あなたの言ってることをやります。というのではないんですよね。私たちは世の光、地の塩として、神の民として生きるものとされた。その結果として神様が私たちに様々な試練や訓練や痛みを与えるかもしれませんけれども、結果として、神様は私たちを養ってください、最善をお与えくださっている。これがエリアについて言えることですし、それは私たちのまた辿る道ではないでしょうか。それが私たちの生きるということではないでしょうか。神の民が神の民として生きるということは、決して神様と取引をして幸せだとか豊かさと取引をして、そして神様がこのようにしてくれるから、だから私は頑張りますっていう、そういう生き方ではない。そうであるならばバールと同じなんですよ。自分の欲望を満たしてくれるものを、ただバールであるか主なる神であるかの違いだけになっていってしまって、私たちの本来の生き方、人間が人間として本来生きるものとしてあるべき姿というものを、私たちはこの地上にあって世の光、地の塩としての役目を失っていく。そうしたならば私たちの同胞、私たちの国、この人類は滅びしかないんですよ。滅びに向かっていくしかない。だから私たちが神の民として生きているということ自体は、すでにそこに大きな警告があり、また意味があるんです。そこにどんなに苦難があろうと、またそこにどんな歩みがあろうと、またそこに人々が羨ましがるような生活があろうとなかろうとです。私たちは誠の神に従う民として、あなたのお言葉ですからといって、エリアのように歩んでいく、従っていく、その歩みの中に、実は私たちはこの世にいる、存在する意味を持つわけです。神の民としている意味があるわけです。 そのことを教えられます。で、私たちは思うんです。この30年間、まあ実正確には今30年目なんですけど、これから。どうだっただろう。自分の歩みはどうだったろう。この教会の歩みはどうだったろう。聖書が言ってる通りに、本当にいつもそこに自分は帰っていってるだろうか。いつの間にか帰るところを忘れてしまって、罪を罪とも思わないような生活に陥っちゃっただろうか。そういう実は問いかけを、やはり私たちは、するのであります。そして、思うんですね。かつて、30数年前に、私たちがここに使わされてきたときに、まあ、ここにはもうすでにいくつかの教会がありまして、最初にこの誘われたのが、超党会っていうのがあります。朝、もうカトリックも含めて全部のクリスチャンたちが、こう、まあ、牧師たちが集まって祈る会。で、その時に、私たちはお断りしました。聖書を本当にこう信頼して、聖書のみを信じていく、そういう人たちと私は一緒に同じ信仰の話ができない。そしたら言われました。今頃そんなこと言ってるのは硬い。それでは金沢では成功しませんよ。いや、成功するかしないかの問題ではない。ですけれども、そのように言われたことを覚えています。そして、確かに私たちは、この世から見ると、父とした歩みかもしれません。事業という形からいけば、大成功しただとか、そういった事業ではないかもしれません。でも、この30年間、私たちはみんな一緒に、聖書の神から目をそらすことがなく、また聖書の神に帰るということ。そのよりどころをずっと証しし保ってきた。そういう祝福をいただいてきている。だからこの教会は小さくても大きくても関係なく神のお言葉にですからと従う。そういう教会の存在の意味というのは大きいし、そういう兄弟姉妹たちはなくてはならない。この世にあって存在なんですよね。そのことを覚えるのであります。そうして守られてきた30年だなというふうに覚えるのであります。そしてこれからも30年目もその歩みを変わらずに、私たちはいつもそういうふうにこう戻るところが、あのアハブのように どこから来たのか分かんなくなっちゃって、もうバール礼拝をすることも全然もう両親の痛みさえも感じないっていう、そんなような状況にならないように、そういう基盤を持った歩みが本当にこれからも神様によって支えられていきたいな。そうなんですよ、兄弟姉妹です。本当に私たちは、皆さんは地の光、地の世の光、地の塩として存在する価値がある人たちです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このようにして共にあなたを礼拝し、あなたのみに救いがあると告白し、またあなたの民であるその歩みがなんと私たちにとってふさわしいものであるかを告白することができますので感謝いたします。そのことがまたこれから30年も続いていきますように、また主が来られるまで私たちはその告白を保ち続け、この世にあって本当に神の民としてその存在の意味を明らかに明かししていくものとしてくださいますように。弱い私たちです。罪深い私たちです。崩れやすい心を持った者たちです。ですから主よ、どうぞ折々にあなたのお言葉を通し、また交わりを通して支えてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。